岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは現役歯科医師であり格闘家でもいらっしゃいます古賀武さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、古賀さんのプロフィール簡単にご紹介したいと思います。昭和49年1月16日生まれの現在41歳。お若く見えますね。もうゆすりもご覧の方はぜひ、こんな41歳いるのっていうぐらい若くいらっしゃいますよ。そんな古賀さんなんですけれども、18歳で、福岡歯科大に入学と同時に格闘技をスタート。18歳で始められたんですね。
そうですね。
この時始めたのはどういった格闘技なんでしょうか。
この時は総合ですね。
総合格闘技というのはもうその頃から何かジムかなんかであったんですか。
もう単純に大学のサークルで始めて、
はい。そしてですね、驚くことにその翌年19歳で新武館主催の全日本格闘技選手権を優勝されてます。
はい、
1年で
もう本当運だけで勝った試合ですね、これは。
いやいやいや、すごい素質をお持ちなんだと思うんですが、その後24歳で歯科医師国家試験に合格。同じ月に AKA キックボクシングミドル級チャンピオン。
はい、頑張りました。
すごいじゃないですか、歯医者さんだし格闘家でセク
シー、しかもチャンピオンですからね。
めっちゃモテたでしょ。
いや、全然そのコミュニケーション能力がなかったんで
いやいや、そんなことないと思いますけどね。その後しばらく格闘技界から離れていましたが、ご結婚後お子さんが生まれて子供に一生懸命な姿を見せたいという一心で再び格闘技をスタート。しかしアキレス腱を断裂。そしてその時に森部先生と出会ったということです。古賀さん曰く、森部先生は今まで出会ったトレーナー指導者とは違いました。体のケアはもちろん心のケア、フォローも一流でした。僕は完全に森部先生信者になりましたということで、今日はなんか熱い話が聞きそうです。
はい、
もうすでに熱くなってます。
あ、すいません、よろしくお願いいたします。すごいでも経歴の持ち主ですけど。
そうですね、
先生もこの門を叩いて来られた時とか、まあ、格闘技をされてて、まあ、その時アキレス腱を切られてたということなんですか。
そうですね、まあ、怪我されて、まあ、そこからの、まあ、復帰をまあどうするかっていうような話だったと思うんですけど、うんうん、
はい。そのアキレス腱を切ったというのはこう復帰されてからだったと思うんですけど、
そうですね、
どのくらいブランクがあったんですか。
もうまともに 7,8 年はもう何もしてない時期がありましたね。
あ、はい、それはこっちにもですね、あります AKA キックボクシング級ミドルチャンピオンに24歳になられて、はい、それからすぐお辞めになったんですか。
その後、まあ、2年ぐらい試合もしてて、26の時の試合でちょっと大きな怪我をして、
はい、
まあ、入院手術等でもう完全にちょっと心が折れてしまってですね。
はいはい
はい、
ちなみにどんな怪我だったんですか。
もう眼下底骨折と、もう顔の骨折、顔数箇所骨折して、
わお、
2ヶ月ちょっと入院して手術も2回して、
めちゃくちゃひどいですね。
もうその時に仕事も失い、周りの人間関係も崩れていき、はい、もう本当、もうそれまで格闘技しか見てなく、本当森部先生の言葉じゃないんですけど、その、うん、ずっと長い間その勝負の世界にいたら、
はい、
勝ちが善、負けが悪っていう、うん、そういう、もうそれが骨の髄まで染み込んでた時期だったんで、
はい、
本当にこう大事にしないといけない人たち、付き合ったらいけない人たち、その区別っていうのは全く分かってない時期だったからですね。
はいはい、
だからもう怪我をして、もうそれでもう本当に大事にしないといけない人を大事にしてなかったっていう、
は
あ、まあ、そういうのに気づかされ、もう全てが身も心もどん底に落ちていって、
ね、
まあ、逃げるように格闘技界から消えていったんですけど、
はあはあはあ、なるほど。そしてそこから7年ぐらいしてまた復帰しようと思われたのが、
そうですね、
まあ、お子さんの存在ということだったんですけど、ど
ういう、そうですね、一番は子供が生まれて、うんうん、まあ、幼稚園小学校等でその運動会で、うん、先ほどの運動会のかけっこの時なんですけど、親の声援がちょっとどうかなと、
うん、
頑張れ、一生懸命走れ、うん、気合い入れろって、うん、どのお父さんお母さんも言ってるんですけど、うん、実際子供たちに親はそういう姿を見せてるのかなと、実際そういう姿を子供たちは見てないのに、うん、頑張るって何、気合い入れるって何、
うん、
それはもう もう母親っていうのは絶対的な母性があるので、ええ、そういう頑張ってる姿、一生懸命な姿っていうのはもう父親が身をもって教えることができるんじゃないかなと、うん、まあ、たまたま僕は格闘技をやってたんで、そういう格闘技っていう武器があるから、ええ、子供に見せよう、もう負けてもいいや、一生懸命頑張って練習して目の前でボコボコにやられても、それは子供に見せることはプラスになるんじゃないかなと思いまして、まあ、復活しようと思って練習を始めたんですけど、まあ、すぐアキレス腱を切ってしまいまして、
練習中に切っちゃったんですか。
はい、
どんなことをしてたら切れるんですか。
もう準備体操です。
準備体操してて、はい、
もう準備体操で切れました。準備体操で軽くジャンプした瞬間バチッと切れました。
そんなことで先生切れるもんなんですね。
ありません、やっぱまあブランクが長かったりとかすると、ええ、まあ、筋肉のこう柔軟性を失ってたりとかするんで、はい、それで急にクッとこう筋肉が収縮したときに耐えきれずにぶつっていくことはありますね。
そうなんですね、はい、じゃあでも小川さんも今からそうやって頑張る姿を見せようと思って始めたところで切れたら、それかなりショックだったんじゃないですか。
ショックでしたね、もう自分の唯一の武器がもうそがれたんで、はい、もうまたまあ怪我してまだ気分的にもどん底の時に、はい、でちょうどその時にあの森部先生のところで働いてたとの僕の後輩がいたので、はい、森部先生を紹介していただいて、はい、で先生のジムに伺ったのが初めなんですけど、
ね、はい、なるほど、アキレス腱今切れて今からリハビリするよっていうところで伺ったわけですね、はい、その時にどんなやり取りがあったんですか。
その時にもう、森部先生はもう全く怪我したことを何とも思ってなかったんです。
何とも思ってないというと、
他の僕の周りのみんな、僕が、まあ、アキレス腱切ったことで、あ、もう選手として完全に終わったねって、みんなが誰一人の例外もなくみんなもう終わったねっていうことを言うんですが、森部先生だけが僕に、古賀さんの選手としてのピークはまだ来てません。
おお、アキレス腱を切った古賀さんを目の前にして、
はい、もうさあ練習しましょうと、もうすぐ練習して、
アキレス腱切れてるのに、
もう切れて、もう手術したすぐ後ぐらいです。
本当ですか。
全くもう切れたことも気にせず、もうこれやれば大丈夫だから、もう動いてる時もやっぱり僕は怖くてこうかばったりして動い、あの動きが悪かったんですけど、もうそんなの気にしなくていい、大丈夫だから、大丈夫だからって一番こうかけてほしい言葉をかけてくれてですね、でさらにそれ以上のもう選手としてのピークは来てませんよという、もう大きなお土産までいただきまして、
はいはい、
もうそれからですね、もう森部先生信者です。
実際に森部先生、そのアキレス腱が切れてる、ね、格闘家を前にして、まあ、ピークはまだ来てないで大丈夫です、安心してください、まあ、様々なご経験の蓄積があってだと思うんですけども、先生から見て古賀さん の, その症状とか、まあ、可能性ってどういうふうに感じられたんですか。
可能性に感じて、その、ピークが来てないっていうのは、もう全然そのなんていうのブラフで言ったわけじゃなくて、本気で、まあ、言ってるわけですね、実際にその人としてのその人のピークを迎えることができている人っていうのは、多分オリンピックのゴールドメダリストとか世界新記録を作ったその瞬間ぐらいのその人だけなんです、
はい、
ということはほとんどの人は誰も自分の人生のピークを見ないまま死んじゃってるんですよ、だから自分で蓋をしてしまってるとか、年だからとかいうふうに言ってるのは、まあ、周りの人たちだとか、その周りの人が言ってるのを聞いてる自分とかですね、でそこで勝手に思ってるだけなので、
なるほど、
そこでいやもう厳しいんじゃないっていうふうに僕が言えば、もうそこでもしかしたら終わったかもしれないけれども、まあ、そんなこと言うんだったら別に僕の人はないわけじゃないですか、他の人も言ってるわけなので、だからまあ自分が関わっていく限りは、まあ、やっぱりそのまだまだ伸ばせるっていう自信はあるので、だってうちなんて、おじいちゃんおばあちゃんでも来てるわけですから、
す、ね、
来たところから上がっていってますからね、
はいはい、
だからもう全然そういうのはもう気にしてないですよ ね、
なるほどですね。
あと、まあ、アキレス腱とかいうのは、まあ、切れても、その症状からしたら、まあ、もちろん重いわけなんですけど、それはもう必ず改善できるものなので、そこに関しては若干の時間が必要になるという生理学的な都合以外は、
はい、
もうそれ以外のところっていうのはいくらでもトレーニングできるわけですから、アキレス腱切れました、でも他大丈夫だよねみたいな、そんな感覚ですよね。だその間に他のことやっておきましょうみたいな感じです、
はい、 で実際にそこでまあリハビリとですね筋トレを始めて何かこう変わっていったりとか具体的にこう結果が出てきたとか何かいろいろあったりしますか。
一番変わったのは本当人生です。
人生が変わった。
人生です。もうそこからもういい方向に、
そうですか。
もう本当職場のみんなももう僕が練習できるような環境を作ってくれたり、はい、もう本当そこまでこう疎遠だった友達とかがまたこう僕の周りにまた集まってきてくれたり、はい、もう僕が練習格闘技をできる環境をみんながこう作ってくれるようになりましたね。もう体の回復以上にも人生の回復。
何がきっかけでそういう化学反応が起こったんですか。
いやそれはもう森部塾です。
森部塾で、
はい、それはもう間違いなく、はい、
森部塾で何をしたからそういうふうなこう周りの反応が変わってきたというのは
どうですかね。その、まあ、実際そのオーラを持ってましたね森部先生は。ものすごくこの人間力っていうのがもう初めてお会いした時からもう人間力あるなと。何よりもまあ先生自身がこう怪我をされそれを克服してきたっていうのと自分に対して一番厳しく生きている方だから、はい、もうそれはもう、もう一目でやっぱり見た瞬間分かりますよね。やっぱり学校の先生とかでも特にそうだと思うんですけど、はい、生徒から舐められるっていう学校の先生いると思うんですけど、はいはい、生徒に舐められる学校の先生って一番自分に甘いと思うんですよね。ほう、自分に厳しく生きてる先生たちって生徒やっぱり話聞きますから、うん、だから結構僕自身もそこそこ自分に対して厳しく生きてる方だとは思うんですが、はい、僕以上に森部先生って自分に厳しく生きてある方なんで、うん、それはもう、話してて もう一目会った瞬間からもう分かってたんで、もう先生の話はもう一つ一つがやっぱり財産だからですね。
はい、ちなみにそれでアキレス腱を切ってで、まあ、あの格闘技で復活するのがまず目的だったんですけど、はい、結局その森部先生のところに通ってその何ヶ月か後に復帰ができたんですか。
復帰できました。
お、何ヶ月後ぐらいに復帰して、
は
い、
まあ、試合だからいろいろ練習はもうすぐ復帰できるようになったので、
そうなんですね、
まあ、試合のタイミングはちょうど1年後ぐらいですかね、うん、
お、
はい、
でその時にお子さんにその勇姿を見せることができたと、は
い、もう試合に勝ってその子供をリングに上げるっていうのがちょっと夢だったんですけど、はいはい、もう
勝ったんすか。
試合に、はい、勝って子供たちをリングに上げて、一緒に写真撮るっていうのはもう、はい、未だにもう財産ですね。
そうですか、はい、素晴らしいですね。でその時に、ね、周りがみんなもう無理だよって言って心も折れそうな時に森部先生が、はい、まだまだピーク来てないよってそこからですねモチベーションアップして、はい、実際にこうね、筋トレとそしてリハビリやって実際に勝てたと、はい、そういう中で今おっしゃったようにこの人生がこう変わったっていう、はい、今ねそのおっしゃった子供さんにも勇姿を見せれて、はい、そして仕事の面とか周りの仲間とかもすごく応援してくれるようになってと、
はい、
でそこからもうじゃあもう定期的にずっと試合をされてるんですか。
定期的にではないんですけれども、はいはい、まあいろんな、まあ、条件がたまたまあったら出ようかなっていうぐらいで、うん、はい、ただもう練習はもうずっと続けていこうと思ってるので、はい、まあ、試合はまあいろいろいろんな条件がクリアされた時に出ようかなっていうぐらいで、はい、
なるほどですね。もうさっきその当時いろんなところがこう落ち込んでいたというお話があったんですけれども、その気持ち以外のところでも何かその家庭のことでもご相談されてたと聞いたんですけども、
そうですね、
どんなことを相談されてた。
まあ、子供の教育とかも、
はい、先生も教育に関してもすごく熱くいらっしゃいますからね、
もう的確に、教えていただけるんで、でもう森部先生自身その僕の子供はこうやってるよといろいろ教えていただいて、もう出し惜しみなく教えていただけるんで、もう僕はその真似ですね、子供たちはその真似をして。
ちなみにどんなご相談をされたんですか。
まあ僕の嫁がその外資系の、うん、まあ、会社で働いてて、うん、で海外生活と長かったので、うん、もう子供に英語の語学力をつけたいっていうのが絶対あったの で、うんうん、はい、でじゃあそれだったらその今いろいろ福岡県にもいろんな英語に特化した学校がいっぱいあるので、うんうんうん、はい、 そこにやった方がいいのか、うん、それとも実際国公立にやって、うん、他の子たちと同じように基礎学力をつけながら、うん、ネイティブの人をつけた方がいいのかっていう、うん、まあそういうのでちょっと悩んでた時期があったので。ほうほう
ほう。森部先生はどんなアドバイスを。
そうですね、もう、ええ、まず日本人なので、はい、日本の教育の中で、まあ基礎学力とか、はい、うん、まあ、いろんな生活の規範というものは、まあ育成していきながら、うん、語学に関してはまあ個別で見てもらった方がいいですよってことは言いましたね、うんうんうんうん、集団でやってるとなんかそのこうカリキュラムとしてはあるんですけれども、はい、なかなかやっぱそれでは成功しないです、うん、難しいですね。喋れる子はまあいいんですけど、喋れない子っていうのはやっぱり日本語ばっかりになっちゃうので、そういう学校に言ってもそのペースに乗るまでが遅い。ああ、でもパーソナルの場合だったら、はい、何を言っても向こう 外国、うん、英語だったら英語しか喋れないわけですから、はい、そこで対応するようになるけれども、うん、子どもの能力ってすごいですからね、うん、環境を与えればやっぱりまあ見事に、ああ、もう乾いたスポンジが水を吸い込むみたいな入っていくので、ええ、環境を作ってそれをできるだけ期間を長く持続できるようにするっていうことが非常に重要だと思います。
なるほどですね、はい、その通りされたと。
そうですね、
はい、その結果、
まあもう娘2人いるんですけど、はい、2人とも小学校入る前にも英検3級とか、もう、まあ、海外に
小学校入る前に、
はい、海外に行って もう普通にもう僕はその、まあ、やっぱりこうアメリカのジムとかに行ったり、はい、
行かれるんですか。
まあ遊びでですけど、行った時にその向こうのトレーナーとの逆に通訳してくれたり、子供がしてくれるんです
ごい、
はい、買い物行っても子供が通訳してくれたり。
お父さん
僕はもう全く日本語しか話せない。
そうなんですか。
はい、もう本当に子供がまあ通訳してくれるんで、逆にこう子供が間に入っていることでもう必要以上に向こうもよく接してくれるからですね。
なるほど、
はい、
素晴らしい効果が。
いや本当もうだから実際僕森部先生に救っていただいたのは体だけじゃないんですよね。人生なんですよね。
人生今、ね、はい、体のことと今お子さんの話を聞きました、
はい、
その他その人生をっていうですね中で他にもなんかこういうお言葉をいただいて、まあ、これを実践したらこうなったみたいな話があったらちょっと、まあ、言える範囲でいいんですけれども、まあ、辛いお話かもしれないところはあるかもしれないですけど、
やっぱりその、僕一番一生懸命練習してる子たちにもそうなんですけど、一番言いたいのが、はあ、その僕もずっとその負のループに入ってた あれがあるんですけど、その勝ちが善負けが悪、うんうん、でその負けたことを許せない、うん、もう負ければ自己否定、うんうんうん、また僕もその試合で負けたら周りからもう言われて、もうボロカス言われてましたし、はい、逆に後輩が負けた時もその後輩の痛みも分からずもう叱ったりしてた時期があったんですけど、実際そうじゃなくて、それだけで判断するんじゃなくてその後の人生ですよね、うん、まあ、その後、まあ、僕の座右の銘なんですけど、うん、人間万事左右が馬ですかね、うんうん、まあ、それが後々こうもたらすかもしれないっていう、うん、それだけで判断するっていうのは、まあ、そのかけっこの話だけじゃないんですけど、そのかけっこの話にもそのあれしてしまうんですけど、かけっこでビリだったから別にもう悪いことでもないし、うん、それがまた違う子をもたらすかもしれないし、うん、実際僕もずっと小学校かけっこビリだったので、うん、まあ、それがあって今体を鍛えて練習してるっていうのもありますし、うん、まあ、同級生の同窓会とか行ったとしてもその同級生の中で一番健康ではいるかなと、うん、おかげであの時ビリだったから今一番健康かなとは思います、ね、はあ、
なるほどですね。そういうなんかこう絶対勝ちが良くて負けは悪であるという、はい、なんかやっぱりストイックな、はい、そういう競争社会の中で、まあ、自分をこう、ね、否定したりとか肯定したりとかいうそのスパイラルから抜け出た何か言葉とかがあったんですか、森部先生から抜け出せる言葉とか。
そうですね、その時、まあ、実際怪我をして僕はそれに気づかされた、逆に怪我しなければそれに気づかなかったんですよね、はい、だからもう本当眼科で骨折してよかったなと思うし、うん、もう まあ、アキレス腱切ってもよかったなとも実際思いますし、選手としてはその怪我っていうのはやっぱりマイナスかもしれないですけど、まあ、そういった意味じゃもう森内先生があの時言われたそのピークは来てないですよっていうのは、それを踏まえた上での僕の人生のピークなのかなと思いますね。はい、
そういうことはそういう体力的なところもそうですし、人生の捉え方とかについても、はい、いつでも
そうです、ね、
何か失っていたその友情とか、
はい、
まあ、ご家庭の中での何かとかも、まあ、取り戻せるし、はい、頑張ればなんとか、はい、いい方向に持っていけるというようなことをいただいたような感じですか。
はい、
うん、
もう練習ができる環境、周りから認めてもらえる人間っていうんですかね、うん、そういうその体を作るだけじゃなくてその人間育成的なことをやっぱり指導していただけるからですね、間違ってるところはもう間違ってるとズバッと切っていただけるんで、はい、
そういうお話をされたことも覚えてらっしゃいますか、森先生。
なんかすごい深い話をしていただきましたけれどもいやもう一言一言、まあ僕が話をした内容かどうかって、まあ実際は覚えてないこともあるんですけどね。ただやっぱり怪我をしてくる選手とかいうのは本当に少なくないんですよ。まあアキレス腱を切った選手っていうのも今まで何人も見てきてるし、まあ例えばスポーツやってる子だったら膝の十字靭帯切ってくる子とかですね、ヘルニア、腰椎の椎間板ヘルニアとかで来る子とかもいますし、で例えば、まあ、ひょこひょこしながら来て痛いと、で手術することになったとかいうふうに言って、あ、これで終わっちゃったなみたいなことって、まあ、当然のことながら間違っても言わないわけですね、はい、だから僕もやらなければいけない仕事っていうのは、そこでなんか例えばもうその閉塞感に苛まれているような、その気持ちを解放することと、実際に今まで以上に体力をこうつけてあげるってことが、まあ僕のすることで、実際競技パフォーマンスとしては怪我をした子の方が後で伸びていたりとかするんですよ。
へー、
はい、
その、まあ、休息期間じゃないですけどリハビリ期間で何をするかによって変わるってことですか。
そうです、で最大のメリットっていうのは、まあ、強いて、まあ、メリットで言わせていただくとですね、怪我をしたことがない子っていうのはそのフィジカルトレーニングの本当の大切さっていうのが分からないまま、やっぱり技術的なことにこだわってしまって、はい、トレーニングをおろそかにする傾向があります、得意な部分だけで勝負するわけですね、
はい、
でもずっと長く続けていく間で本当の強敵に出会った時に、それだけでは乗り越えられない壁っていうものを、その認めざるを得ない時が来るわけですよ、でそれを乗り越えられない時に引退していくわけですね。でも怪我をした子たちっていうのは、怪我をしたっていうことを受け止めて、そこから何かしなきゃいけない、でも間違ったことやってるとまた怪我をしてしまうかもしれないってことで、まあ、いい意味で用心深くなる、で、まあ、念には念をっていう感覚が身について、それをトレーニングでは繰り返し繰り返しやって、よし大丈夫よし大丈夫の積み重ねをするわけですから、結果的にはなんだもっとできるじゃんみたいな話になってですね、以前よりもパフォーマンスが上がっていたりとかするんです。
なるほどですね、はい、小川さんも何かこの森部先生のメソッドで、はい、なんかこう前悪かったところが良くなったとか、こうフィジカルに自信がついたみたいなことありましたか。
もう腰痛がその日に治りました。
腰痛がその日に、
はい、
その日ですか。
もうずっと腰が、まあ、引退してずっと腰が痛かったんですけれども、もう本当森部塾行ったその日。
何やったんですか先生。
それはですね、一番、まあ、特徴があるのは猫の動きですね。
ははははは、
背骨をこう動かすっていう、まあ、やり方があるんですけど、はい、それは指導させていただきましたね。
その瞬間治りました。
すごいですね。
もう靴下履くのもちょっと痛かったんですよ、ずっと数年間、普通に靴下も履けるし、
そういうのがちょっとねマジックも重なってね、すごい森部メソッドで。
ちなみに猫の体操ですか。
猫の体操ですね。
ここ結構大事なところです。
本当ですか、
はい、
猫の体操、今度じゃあちょっとマイジムの方でもちょっとピックアップさせていただければと思います。
はい、はい、
ということで、今後もでは機会があれば古賀さんはこう試合に出られて。
そうですね、機会があれば、
ね、なるほど
ですね。年取ってますけど
いや古賀さんのフェイスブックとか見るとですね、もうすごいこうたくましい体とですね、もうなんか爽やかな、
マニアックなトレーニングしてるでしょ。
そうなんですね、マニアックなトレーニングも。
そうですね、もう本当フェイスブックそのもういい方向に行ってですね、もういろんなそのトレーニングやってる人たち、いい 方たちとつながり合えて、はい、もうマニアックだもう、まあ、巨大なタイヤひっくり返したりとか
それもなんか楽しそうですね。でも
そうですね、まだそれを、うん、タイヤを探してくれる友達っているんですけど、まあ、その友達ともずっとちょっと疎遠になってたりしてたんですけど、ほうほうほう、まあ、本当またいい具合にまだお互いが連絡取れるようになって、
なるほど、
本当もう、まあ、タイヤを探してきて運んでくれたり、まあ、職場の、まあ、院長なんですけど、院長がトレーニングでその駐車場でタイヤひっくり返していいぞと言ってくれたり
いろんな意味で理解がある、
はい、もう本当にいい意味でもう人生がプラスの方向に、
なるほどね、はい、ということで一人でも多くですね、
そのね、
うん、つながりを感じていただければと思います。ということで今日のマッスルゲスト、司会でいらっしゃいまして現役の格闘家でもいらっしゃいます古賀武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでですね、思い出の曲1曲いただきたいと思います。
あ、モトリークルーでキックスタートマイハートです。